ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは社会福祉法人桑の実福祉会つむぎ施設長の白木雄一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、つむぎさんも出来たてですね。
そうですね、
はいはい、今月開所。
そうです、3月の2日の月曜日に開所させていただきました。
落ち着きました？
落ち着きませんね。
落ち着きませんねえ、もうこれから楽しみなんですけども、じゃあまず簡単にですね、桑の実福祉会をちょっと軽くご紹介していただけますか？
はい、
はい、
桑の実福祉会は、法人設立が平成12年、で、法人の中には、紬のほかに、入所施設の、眉、
はい、
生活介護事業所就労支援 B 型の解雇が上信濃にあります、
はい、
あとは、中水野に桑の実ホームというグループホームがあります、はい、
でその次にできたのが紬さんですね、
はい、
紬さんはどんなあのところになるんでした？
紬は、生活介護事業所に、はいはい、なります。
そうなんです。だからもう順番通りですね、最初に眉さんっていう入所施設ができて、で次に介護さんができて、桑の実ホームができて、で紬が、はい、ということで、なんかすごくこう、私眉がこの開所したのが平成14年、設立が12年なんですけど、法人化したのが、はい、もうそのちょっと前ぐらいにこういうのを作るからっていうことで、うん、あの尾関理事長にね、あのみんな仲間に入らないかみたいな感じで声掛けされた時があったんですけど、まあ、もちろん子供もまだちっちゃいしそんなピンときてなかったんですが、本当にあっという間でしたもんね。
そうです ね、自分もね、会社当時初からあのおらさせていただいていますけど、もう振り返っても一瞬なような気がします ね、
はい。で次に介護さんができるって言って本当にできて、じゃあ次グループホーム作るって本当にできて、でもうね、手狭だから第二介護って言ったら本当にあっという間のような気がするんですが、その紬の施設長ということで、じゃあ紬さんをね、今定員が本当は、
20名になります、はい、
まだまだ
まだまだ、はい、まだまだ、
はい、今7名ということなんですが、じゃあちょっと紬さんを簡単に紹介していただけますか。あなたですよね。
あ、そうです、はい、企業団地のところにある穴田町のど真ん中に、
はい、
はい、国道あれですよね、幹線道路沿いに、
うん、
はい、
近くにコンビニ。
そうです、コンビニがあります。
あの福祉サービス事業所のアンさんがすごく近くにありますよね。
アンさんの近くです。
はい、ありますね。で、すごくこう先日竣工式に先月ですか行かせていただいたんですが、本当広い、
う
ん、
そうです ね、広くて、
はい、
綺麗ですね。
でお風呂があるんですよね。
はい、お風呂もあります。
ね、あの結構、まあ、生活介護の事業所ということなんですけど、お風呂のあるところっていうのは結構少ないですよね。
そうですね、
うん、
なかなか通称の事業所さんでは、
ええ、
あの 見ないかもしれないですね、
うん、これはもう作る段階で白木さんはあの、まあ、その当時眉さんにいらっしゃったんですけど、はい、紬に行くんだよってことは聞かされてたんですか？
そうです。
はい、じゃあこれ設計というかいろいろ。
そうですね、はい、うん、設計の計画の段階からあの携わらせていただいて、
うん、
はい、建築士さんとか業師さんともいっぱいいっぱい打ち合わせをして、
はい、じゃあこれ白木さんの意見も結構入ってる。
あ、そうですね、私もそうですけど、うん、今紬に来てくれている職員の子たちの意見も取り入れながら、はい、
これやっぱりあの設計士さんだけだとわからない部分というか、実際に利用者さんと一緒に接しているからわかる部分ってありますもんね、うん、
それもあの眉で、ね、経験させていただいたのがすごくすごくあのよくあの 活用は活用というか生かされてたような気がします。
はい、例えばどんなところに火を配ったんですか。
例えば手すりの位置だったりだとか、もう段差はもちろんそうですけど、やっぱり養蚕がここで生活をしていただくにあたって、そちら側でこう考えるっていうことがやっぱり当たり前になっていたので、まあ、そういったところが取り入れられてたのかなというふうに思います。はい、
でバリアフリーですし、うん、エレベーターもありましたね。
エレベーターも、はい、あの家庭用ではありますけど、あります。
で入浴サービスもありということは、こちらは車椅子の人も OK ですよという。
もちろんです。はい、
で看護室というのもありましたよね。
そうです、医務室があります。はい、
これは看護師さん、
看護さんが、はい、週に3日、来月の4月からですけども、週に3日、来ていただきますので、はい、
お関理事長がね、さくらんぼ学園が瀬戸にはあるので、まあ、医療的ケアの必要な人たちも来てくれるようなところを作りたいというふうに言われてたんですが、まさに
そうですね。まだまだ不十分なところは、ね、ありますけども、はい、来ていただけれる方といろいろ相談しながら、はい、ないところはこう作りながらやっていけたらいいなというふうに思っています。
で食堂もすごく広いんですけど、厨房がまたすごい広いですね。
そうですね、思ったより大きかったですね。
なんかつむぎさん、まあ、かいこさんの食事が美味しいって聞いたことがあるんですけど、
はい、
つむぎさんも
そうですね。つむぎの方でも作って、あったかいものを提供するっていうことを、はい、カイコと同じように、はい、やらせていただいております。
はい、で現在今7人なので、これは移った方もいらっしゃったり、
はい、
今回卒業して、
そうですね、卒業された方も見えます。
結構みんな、うちもそうだったんですけど、普通3月に卒業して4月に、ね、会社とかだと行くんですけど、結構もうすぐにいいですよという。はい、
そうです、そうですね、
困っちゃいますもんね、卒業して。
そうですね、こちらはもうなるべく早く、まあ、どちらを選んでもいただけるようには、はい、しておきたいなというふうに思っていたの で、
はい、で皆さんどうですか、慣れてきました、利用者さんは。
そうですね、本当ちょうど1週間ですので、まあ、まだまだ多分慣れなかったり、ね、ストレスを感じたりとかっていう部分はあると思うんですけど、まあ、結構毎日元気に笑顔で、
はい、
皆さん来てくれていますね。
日課はどんな感じなんですか。だいたい朝、これは送迎あるんですか。
送迎、はいはい、あります。
じゃあ送迎に行き、
はい、
で皆さんがだいたい揃うのが、
そうです、9時10分15分ぐらいには、はい、紬の方に到着しますので、
はい、
そこから、自分のものを片付けていただいたりした後に、ラジオ体操をして、スタートを、
これはみんなで集まって、
みんなで集まってします。
はい、
ラジオ体操の曲をかけてくれる方とか、
うん、
はい、元気よくこう模範となるような体操をしてくれる方とか、はい、それぞれ、
はい
はい、ではありますが、みんなでラジオ体操をしてスタートをして、
はい、
まあ、午前午後と活動を、
はい
はい、
活動はどんな感じですか。
活動はですね、まあ、作業的なもので言うと、自主製品の製作を主にしているので、まあ、靴下の、
はい、
袋詰めであったりアイロン掛けであったり、
はい、
あとは、サオリ織りもありますので、まあ、旗織りのように、布を織っていく、
はい、
で織ったものをこう、製品としていくっていうこと、はい、あとは革製品への、まあ、飾りの打ち込み、はい、っていうものもありますので、そちらで飾りをつけた革をですね、加工をして、はい、まあ、アクセサリーにしたりとか、
はい、
まだまだ今は準備段階ではありますけど、そういったものを用意しています。
はい
はい、
でお昼はその厨房で美味しく作られた、
はい、
食事をみんなで食べて、で午後も自主製品を作って、
はい、
まあ、でも生活介護ということなので、割とこうガツガツ仕事っていうよりもゆるくペースに合わせて、
やっぱお一人お一人やっぱやられるスピードであったり、うん、できることであったりとやっぱそれぞれあるので、やっぱその一人お一人に合わせて、スケジュールを組んだり、その人のやりたいこととか、うん、今やりたくないよっていうような思いも しっかりと受け止めながら、合わせてやらさせていただいています。
はい。で、蚕さんはもう本当にクッキーを ね、
あ、そうですね、
作ってもうちょっと流し入れているで、瀬戸ブレンドでもね、
そうですね、
はい、っているんですが、じゃあこちらはお菓子というよりもこういうあの手作り品というか、
はい、
はい、こういうものを作っていこうかなという感じですかね。はい。で、他にお遊びとかもあるんですよね。
そうですね、あとは、月に1回、うん、あの楽しみ企画と、うん、あのつむつむデーというお名前をつけて、
はい、
あの、まあ、皆さん日頃の活動とはまた違った、外出企画であったりレクリエーションであったり、はい、っていったものを、職員がですね、うん、心を込めて企画をして、はい、やっていきたいと思っています。
どうしてもまだ新しいところだとこう利用者さん同士もあの初めてっていう方も多いですよね。
そうですね、はい、
うん、だからそこ、これから、まあ、あの少しずつ慣れていくという、で職員の皆さんも利用者さんの特徴を、
はい、
あのどんなものが好きかとかどんなことが苦手かっていうことを把握していくという感じですね、
う
ん、
そうですね。
この名前がね、あの桑の実さんで、で真由さんときて蚕ときて、で、まあ、桑の実本もあるんですが、紬っていうのはどなたですか？
紬という名前は、ですね、法人の中、法人の、うん、利用者の方、またご家族の方にですね、
はい、
あの名前を募集をさせていただいて、その中で一番多かったのが紬という、はい、お名前でした。
でもつながってますよね。
つながってますね。
ねえ、はい、へえ、そっか、じゃあ、まあ、あの定員が20名ということですので、まだまだ、まあ、あの結構できる前から変わろうかなとかっていう声もね、あのできたら行きたいな、行けるかなという声も聞いておりましたが、逆に言うともう解消してすぐにもう7名ね決まりましたから、ちょっとすぐ埋まっちゃうのかなという、そんな心配もありますけども。じゃあ、白木さんはもともとどんなこと、もう長いですもんね。
そうですね、眉桑の実に来させていただいてもう17年になります。はい、
はい、じゃあその前は、
その前は、学童保育の指導員を1年間させていただいて、その前は、専修高等学校という学校で教員をさせていただいてました。
福祉は初めて。
福祉は初めてです。
この最初、じゃあ専修学校の教員になったきっかけっていうのは、
はい、きっかけはあのもう簡単なんですけど、僕ね、あのネクタイが締めれなくて、まずはネクタイをこう締めなくてもいい仕事をこう探していてですね、大学卒業、
瀬戸で生まれて瀬戸で育ったんですよね。
はい、
で大学で出てって、
で、そうです、大学卒業後、はい、仕事を探しているときにそれが一つの条件だったので。
就活はしてたんですか？
就活はしてました。で一番初めに出会ったところがその専修高等学校だったので、僕の就活は1回だけでしたね。
で、じゃあネクタイ締めなくていいやということで、はい、どんな感じなんですか？
ですね、そこはあの高校を、うん、あの中退した子たちだったり、うん、あの不登校で行けなくなった子たちが、もう一度この高校卒業の資格を取りに来るというような学校です。
年齢的にはでもまあ、
そうですね、
バラバラですか？
高校生の、
高校生、
はい、年齢と、あとはそれ以上ですね、高校生以上の。
なんでじゃあちょっとやんちゃだった子もいたり、
あ、います、います、
ちょっと引きこもっていたっていう子もいたり、
はい、
まあ、いろいろな。
そうです、そうです。
楽しかったですか？そこの
楽しかったですね、はい、その生徒の方たちとこう触れ合うというかですね、うん、すごくあの充実を、
ある意味年齢がそんな変わらない、
うん、そうです、そうです、
ちょっとお兄ちゃんみたいな、
はい、そうです。年の上の方も見えましたしね。
あ、そうですね、
はい、そうです、そうです。
でそこで勉強を教える、
勉強、一応あの勉強を教えるという体ではあるんですけど、うん、勉強をしない子たちなので、
なるほど、
そこら辺はあの、うん、彼らたち、彼女たちに合わせて、はい、やってました。
共に過ごす。
そうです、そうです、はい。
でもそこをじゃあ辞めたっていうのは何かきっかけが、
うんうん、そうですね、やっぱりその、まあ、先行きのことであったり将来を見据えて自分自身、うん、あの、まあ、このままではちょっといけないなっていう部分もありましたので、一回 あのそこを離れようと決めて、う
ん、嫌いだったわけじゃないけど、
じゃないですね、はい、
うん、で次に学童保育、
はい、学童保育、
これまた全然違いますね、年齢がぐっと下が
って、そうですね、やっぱりそこででもあのネクタイをつけないお仕事となって、はい、はい、で本当に子供があのもうずっと好きだったので、何か子供と関われる、
はい、
今度は仕事を、まあ、ちょっと年齢を今度下がっちゃぐっと下がったんですけど、学童保育の、はい、募集があったので、
これは大変でした、
いや大変ではなかったですね、すごくまた楽しく子どもたちと一緒にご成長させてもらったような気がします、うんう
ん、これも瀬戸ではなく、
はあの石川県ですね、
石川県で親元を離れて働いてたんですね、はい、でまたこの桑の実福祉会っていうのは、
はい、
瀬戸に来ることになったんですけど、石川にいながら情報が入ってきた、
はい、そうですね、あのやっぱりもう将来のことをずっと考えていたので、まあ、いずれは、ね、瀬戸にあの戻りたいという気持ちもあったので、うん、ちょっとあの身内の方から、はい、あのこういったところができるみたいだよっていう情報をいただいたので、ちょっと連絡をさせていただいて、今に至るという感じになるんですけど、
でその時っていうのは、はい、あの例えば、まあ、障害もそうですけど入所施設とか聞いて、なんかこうどんなとこだろうとか思いませんでした。
確かにどんなところかなっていうのはあったんですけど、うん、まあ、特にあと、うん、なんだろう、あの変なことも考えずに、
うん、
あ新しくできるんだって言ってふーってきましたね、はい、
で瀬戸に戻ってきて、はい、で眉での仕事が、
はい、
でも眉って入所施設なのでまさに24時間ですもんね、夜勤もあって、
夜勤もありました。
どんな感じですか、なんか私は親なので、うん、なんかこうよその人を見るっていう感じではないじゃないですか、うん、だからまた親だからできるかなみたいな部分ってあるんですけど、なんかこうもちろんねずっと好きでずっと今まで続いていると思うんですが、ちょっとびっくりしたこととか、はあ、困ったなと思ったこととかありました、振り返って。
そうですね、やっぱりそのなんていうか意思疎通というか、やっぱりあの利用されている方たちが、まあ、何を考えて何を思っているのかっていうのを、やっぱりこう聞き取れん、汲み取れん、こう自分がいた時にはとても落ち込みますし、辛かったですね。
ああなるほど、どんなことを思ってるんだろうとか。そうです、そうです、
はい、
だいたいそうですよね、なんかパニックになっても理由があるんですもんね、
はい、
でその理由っていうのが、まあ、傍から見るとこんなことっていうこともあるけども、うん、何か理由があるからそこを汲み取るっていうのはね、うん、確かに、うん、でもそれが汲み取れた時っていうのは嬉しいですね。
もう最高ですよね。最高というか最高で言ったらあれなんですけど、うん、そこで初めてこうその利用さんの方とちょっとこう心が、ね、
うん、
ちょっと通じ合えたのかなというような、うん、もうこっちの勝手な思いですけど、うん、はい、まあ、でもそういうのを糧に、やらさせていただきましたね。
あの入所なので、
はい、
どうですか、例えば親御さんの希望と本人の希望が違うとか、あるんじゃないですか。
ありますね。
ね、ありますよね。
あります、
うん、親はうちの子はこうだからって言っても、うん、実は違うとかね、
うんうん、
ありますよね。
そうですね、
うん、
でどこか僕たちもその入所なので、うん、やっぱ いつかはこうご家族の方よりも、
うん、
こう利用者さんの方とこう触れ合う時間っていうのがやっぱり多くなってくるところで、うん、やっぱりそうじゃないんか、そうじゃないんじゃないかっていう思いは誰かしら多分、
うん、
持ちますね、うん、職員は、うんうん、本当は利用者さんか思ってるんじゃないかな、ただそれをご家族になかなか上手に伝えれなかったりっていうところで、あの悩んでる子たちは、
うん、
あの、うん、いましたね。
で入所っていうとやっぱり24時間お仕事もそこであり生活もそこですので、
はい、
本当にもう家族ですよね。そうなると、
そうですね、
うん、
まあ、でも家族
では
ないの で、
ね、で家族ではないので
なかなか難しいところでしたね。
でここはやっぱり常にいっぱいなんですか。
そうです、眉の方はいっぱいですね。
でもだんだん年齢も皆さんの年齢も上がってきて、はい、当時こう親御さんが生きてらっしゃった方も亡くなってっていう、うん、だから本当に一年通して帰るところがないっていう方たちも増えてきますよね、はい、
そうですね、増えてきてますね。もう17年経ちますんで、はい、
じゃあもう本当にちょっと辛かったんじゃないですか、つむぎさんに来るとき、まあ、楽しみもあるけど。
そうですね、離れてはしまいますけど、やっぱ同じ法事の中におりますので、違った形でのやっぱり眉の方、利用さんの方への、恩返しというか、何かはできると常に思っていますので、はい、
今でも気になる。
もちろんです。
すごい。で、そして今つむぎさんはみんなが通所通ってきているので、やっぱりなんかこう今までとはちょっと違うじゃないですか、お仕事も、どうですか、最初戸惑いとかなかったですか。
もちろんあります。なんか今まで当たり前だったようなことが、当たり前じゃなくなったりだとか、あとはやっぱり距離感もだいぶ違ってきますね。その職員同士の距離感もそうですし、やっぱり利用される方との距離感っていうのも、違います。
どんな感じで。
ただ職員ですとやっぱり入所だと夜勤がありますので、毎日顔を合わせないので、やっぱりその利用さんの情報の共有とかがなかなか難しかったり、してた部分が、通所になると毎日職員も顔を合わせれるので、そういった部分での情報共有はすごく密に、なったなっていうのを感じます。また利用さんとの距離感というのは、眉行けばですね、もうずっと、おられますので、
そうですね、
何かこう、あの人にこんなことを言いたいなとか、なんか喋りたいなと思えばいますんでね、そこにすぐ会える。やっぱり通所だと日中の部分だけですので、夜の生活とかは見れませんので、そこの部分でのなんていうんですかね、今まで当たり前に、あった部分がなくなってしまったっていう感覚が、
これ連絡帳とかですか。
そうですね、今は連絡帳でご家族の方、また利用される方との連絡はさせていただいています。
だって真由さんだったら24時間なので、例えば昨日夕食何を食べてどのぐらい食べてってことが分かるけど、通所だとね、分からないですもんね。
そうですね、
だからあれ、朝なんかちょっと元気がないなとか、あ、そっか、昨日こうだったんだっていうことも知らされないと分からなかったりしますもんね。
そうですね。
いや、じゃあそういうのもなんかちょっと勉強になりますね。
そうですね、本当にまた一からという思いですよね。
でも私もちょっと前の講演会ですごく反省したんですけど、やっぱり障害があると、娘は23歳で、体もちっちゃいんですけど、どうしてもちょっと子供扱いしたりして、すごい子供向けの音楽ビデオとかすごい大好きなので、どうしても、あ、うちの子これ好きですって言うんですけど、その講演会でね、場所とか好き、もうここさえ行けばいいっていうのはあるんだけど、でもそんな選択肢を与えてないっていうか、好きだからって言ってそればっかり、本当はもっといろんな選択ができたら、もっと違うものも選ぶんじゃないかって、やっぱりそれ客観的に見てて思いますかね。
思います。
あ、やっぱりね。
はい、なので、紬の中ででは、やっぱりできる限り、やっぱこう選んでいただく場面をいっぱい増やして、やっぱどんな方でも、やっぱり今これをしたい、今はあれはしたくない、やっぱりいろんな思いは絶対持って見えるので、それはやっぱり森さんの思いをこう出せる、まず環境を作って、こういろんなものを選びながらこう過ごしていただく、っていうところに重きを置いて、いきたいと思ってます。
これやっぱり繰り返しやればできるようになることって、多いなって思いますか。まあ、人にもちろんね、よるんですけど。
そうです、思います。やっぱりその両さんの もともと持ってられる力っていうのを、もうこちらがどんだけ信じれるかだけだと思うんですね。なので全くこれはできないだろうって何も思わずに、絶対こうできるって信じて待つって、職員とも確認してるんですけど、絶対そういう力は皆さん うん、持って見えます。
すごい、うん、なんかそういう意味では親じゃない方がいいなっていう部分ってありますよね。
そう
まあ親も大事ですよ。
もちろんもちろんです。
親も大事ですけど、はい、うん、冷静になんか見てもらえるのかなっていうのは思いますね、うん、やっぱりなんだろう、一人で生きていくってすごい、うちの子なんか特にもう難しいと思うので、いかになんかこうみんなに知ってもらって、まあ、手助けしてもらえるような人を、ね、作っていくっていうのは大事かなって思いますね。うちはなんかもう本当にショートステイすら利用したことがないんですけど、やっぱりコンスタントに利用してらっしゃる方も、
そうですね、うん、やっぱりこう
マユさんにあるんですよね。
そうです、マユに、はい、ショートステイがあります、何かあった時にこうショートステイを利用したいという方で、うん、まあ、前もってちょっとずつこう練習の意味も込めて利用されている方も多いですね、うん、
いきなりなって困ってお願いしますっていう時にもう全然どういうふうに接していいかわからないって、お互いにね、うん
う
ん、
そうですね、
それ困っちゃいますもんね、うん、ね、そっか、まあ、グループホームとかもね、考えなくちゃいけないのかなって思ったりもするんですけど、どうもなんかその踏ん切りがと言ってるうちにどこもいっぱいにね、桑の実さんもいっぱいですよね。
そうですね、桑の実ホームの方も、はい、いっぱいです。
でも利用者さんにしてみれば逆に伸び伸びやってるっていう人もいますよね、きっとね。
そうですね、そうですね、
そっか、やっぱり娘もそうですけど、なんか人っていくつになっても成長するのかなってことをすごく思ってるんですけど、どうですか？
もうその通りだと思います僕たちもそうですけど、まあ、50、60、70の方でも成長されるというのはもう眉で、はい、体験済みです。
これからまだね、紬をこれからしっかりとしていくっていうところはあるんですけど、どんなところにしていきたいですか、紬さんに関しては。
紬はですね、もちろん利用される方もそうですし、うん、そこでこう働いてくれる職員も含めて、うん、やっぱりみんながこうつながってですね、うん、本当にその一瞬一瞬をこう共に過ごす時間をすごい大切にしていけれる場所でありたいなというふうに思っています、
まさに縦の糸横の糸で、
そうですね、
ね、追っていくみたいな、はい、
追っていきたいです。
だって瀬戸ってやっぱり自立支援協議会の皆さんもね、マットつながる前で、はい、ね、すごくこうつながってるんですよね。
そうですね、うん、僕も関わらさせていただく中でやっぱりその瀬戸 の横のつながりといいますか、うん、をすごくすごいなってことは感じているので、うん、もちろん我々支援させていただく側もそうですけど、やっぱり利用さんたちもですね、つながっていけれると思うんですね、うん、なのでここの事業所の中だけでつながるんじゃなくて、うん、やっぱり事業所を超えて、うん、利用さんたちもこうつながって、うん、いろんなところをこう選んで利用されるようなところになるといいですよね、
うん、そうですね、自分に合ったところをね。
そうです、そうです、うん、
私その自立支援協議会 の全体委員なので、この間1年の送ってきていただいて、だから各部会がね、うん、もう何回も集まってすごいなと思いましたけど、それだけ瀬戸の福祉というか障害者福祉を良くしようっていうことをみんなが考えてくださってるんだってこと、まあ、瀬戸ブレンドもそうですよね。
そうですね、
瀬戸ブレンドちょっと紹介を。
瀬戸ブレンドですか、僕あんまり知らないんですけど、一応うちの法人の解雇の、
ね、
窓口に、はい、窓口にさせていただいて、瀬戸の
いろんな
自主製品ですかね、事業さんの集めて、一つのパッケージにして、
これすごいと思います、はい、うちのクッキー使ってよとかじゃなく、うん、こうみんなで一緒になって、うん、瀬戸の障害福祉サービスの事業所の自主製品を、うん、売り出していこうというか、知ってもらおうっていう ね、
はい、
これ結構受注があるんじゃないですか。割といろんなところでチラシを見ます。
そうですね、
ね、
はい、
だから箱にちゃんと入れてプレゼント用にしてくれたり、そこに紬さんの製品もそのうち入ります
ね。そうですね、入れるように 頑張りたいと思います、
うん、サオリもありますからね。
そうですね、
はい。で、まあ、先月私内覧会竣工式行かせていただいて内覧会行かせていただいたんですが、これ見学とか、はい、ちょっと相談とかっていうことも今でも大丈夫なんですか？
はい、はい、大丈夫です。いつでもお受けいたします。
はい、ね、車椅子でも OK ということなので、まあ、実際に、利用、この子が利用できたらと思う方も連れてきていただいても大丈夫ですしね。
はい、
はい、ぜひ、こちらの問い合わせはじゃあ白木さん担当で大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
社会福祉法人桑の実福祉会つむぎ、白木さん担当施設長さんです。電話が0561-56-5885 56-5885、お電話をしていただいてぜひ見学に来てください。まあ本当に企業団地の通りっていうか上水野町から企業団地に向かう、
はい、
ところの左側にありますね。そうです、はい、近くにセブンイレブンもありますし、結構分かりやすいです。で、駐車場もありますもんね。
駐車も、はい、あります。
はい、車で、来ていただくこともできますので、ぜひお問い合わせください。じゃあこれからの夢、まずはつむぎをですが、個人的な夢でもいいですけど、白木さんどうですか？
そうですね、本当につむぎ今第一で考えていますけども、
うん、
やっぱ瀬戸市でこうおらさせていただいているので、やっぱ瀬戸の方たちが、
うん、
自分に合ったところを、
うん、
こう自分でこう選んでいけれる、
うん、
場所になっていくといいなって思います。それは別に自分のところの方針だけではなく、いろんな方たちがやられているところ、
うん、
もうそれだけやっぱつながりも強くなってきてはいると思うので、
う、
皆さんでこうなんていうんですかね、そういう場所を作っていけれるようになっていくといいなという、
は
い、
そうですね。せっかくなんか昔は措置で行くところがもう決められているのが今はサービスになって自分でね選ぶっていうことができる分、まあ、親が間違えないように子どもの気持ちも尊重して、うんうん、どこに合うかっていうことをね見極めて、本当支援者の皆さんってつながってるなっていうふうに感じているので、瀬戸の福祉がどんどんもっともっと良くなっていくといいですよね、うんうん、
はい、
はい。じゃあまたぜひつむぎさん遊びに行かせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お関理事長にもよろしく
お伝
えください。はい、ともみとともに今日のゲストは社会福祉法人桑の実福祉会つむぎ施設長の白木雄一郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、
ともみとともに、この番組は障害のある方の生活を支援、特定非営利活動法人ユーム、医療酸素の株式会社エバ、心を込めて家族のように寄り添います生活介護短期入所お花カフェ365を運営、有限会社谷畑、特定非営利活動法人日本移植支援協会、以上の提供でお送りしました。